笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
皆さんこんばんは。9月10日夜10時30分を回りました。アシスタントの船越香織ドエス。
あ、Sなんだ。
M でございます。
あ、M なんだ、はい、本当に公開するなのっけからM ですとか S ですとか、
まあ、金曜日なんでね。
あ、皆さん金曜日関係ないのになるさ。
そろそろ週末も楽しみだなっていうところなので、
なんかご夫婦の営みをなんか今拝見したかのような。
あ、実は今日はダーリンの誕生日です。
あ、9月10日、
はい、
10日、はい、で俺自己紹介してもいいの？
どうぞ。
いつもの新郎ですでーす
って S ですか？
僕はね、はい、あの時と場合で、はい、あの日によってメニュー変わりますので。
あ、 日替わりですね。あ、相手代わり日替わり。
あ、自己中なんていいじゃん、どんでも。
本当ですか？
うん、本当。で、
で今日のゲストは M さんです。
何なんだよ、わかんねえよ。
M さんなんですけど、まだちょっとね、あのとあれなんですけれども、最近私の周り出産らしい。
ちょっと待って、それね、はい、俺の周りも本当に出産らしい、
ね、出産らしいですよね。
出産、本当もう会う人会う人とか関わる人みんな出産。
あ、秋関係ないですかね。先月、あ、だって日比さんじゃない、しのさんも8月31日。
俺産んでねえよまだ。
31日前ですね。
もうかれこれ20年ぐらいさ、これ出てこないんだよね。これ
ですか？
これ死亡なのか赤ちゃんなのかまだ分からないっていうね。
そうなんですよ、出産ラッシュなんですよね。
ラッシュだよ。
で結構私の友達の世代でいくと、うん、意外と最近産休を経て育休1年ちょっとぐらいもらえたりとかするんですね、うん、だんだんとこう女性も働きやすい社会が。
ちょっと待ってね、今日は S 話、はい、M 話の話に、はい、出産ラッシュ話で、はい、旦那との営みの話で、出産ラッシュで
してませんから。
した方がいいよ。
いい、
しないと生まれないからね。
いい、あ、そういうじゃなくて営みの話はしてませんから。
え、そうだ、誕生日をどうのって言ってなかったっけ？
今日は誕生日です
だよね、はい、でその営みが S とか M とかそんな話じゃなかったっけ？
うーん、
じゃないの？
あ、違うって、ほら、う
ん、
ほら、
うん、ほらチェルシーってなんかそんな感じの。
そうなんです。
で
そんな女性も社会にね進出しつつね、
無理くりだな、なんか。
いや活躍される人たちが増えてきてるので、ぜひぜひ。
まあそうですか、
はい、育休産休を世の中の経営者の皆さん、女性に与えてください。
ね、今だってさ、女の子だけじゃなくて、うん、男の子だってそうじゃん、育免とかいるじゃん。
育免ですよ。
育免だよね、
はい、うん、
いいことだよね。
しんのさん育免なりそう？
イケメンなんで俺。
いや育免イケメンでもいいんですけれども、育免になりそう。
それはさ、あのどういう意味なんだろう。お前結婚する気あんのかっていう。はい、はい、そういうことで
今週も
よろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
それでは本日の達人ナンバー47番、増岡美須子さんをご紹介したいと思います、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
増岡美須子さん、
はい、
はい、口コミだけで顧客を作るオリジナルツール人脈マップを活用して1年でなんと1000名の顧客を獲得されました。 5年後年商1億6000万円を達成する組織に成長、5人の女性を独立事業家にプロデュースした実績もあられます。現在ではオリジナルプログラム上質人生心理学のセミナーを東京や広島で行われていらっしゃいます。日本女性心理学協会代表理事でもあられます増岡美須子さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、増岡さん、改めましてこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本が売れまくってますよね。
ありがとうございます、おかげさま
で。ね、はい、これ今発売、これいつですか？
8月3日が
8月3日、はい、ちょうど1ヶ月ちょっとですね。
そうですね、はい。
タイトルがチャーミングに夢を叶える4つの習慣。
はい、そうです。
アマゾンで今部門で5部門ですか？
そうなんです、本当は5部門で、はい、ね、1位を取りました。
どう部門ってどんな部門があるんですかね、アマゾン。
たくさんありますけども、うん、なんか恋愛部門とか。
お、すげえ。
そうなんです、
恋愛部門で。でもこれちょっとキャリアっぽいあれですよね。恋愛部門でも1位ですか？
そうなんですよ。
どういうとこあったんだろう。でビジネス系のやつにももちろん入ってるわけですよね。
そうなんですよ、
5部門。
そうなんですよ、
そうなめですよね。
そうなん
です
、
おいしい、そうな、おいしい、まあおいしいんでしょう。で、まあ、この本がね今すごく売れまくってますよっていうことが一つで、ちょっと注目されまくっているなと。ネット上駆け巡ってるんですよね、松岡さんの名前が。で帯もなんか誰か有名な方がいろいろ紹介されてたりとか、あとなんだろうな、ネットでなんかいろんな方がね。
そうなんですよ、
何十人あれ。
あの、私びっくりしたのは鳥居一さん、
はいはいはいはい、いらっしゃいますね、スピードブランディング。
そうなんですよ、うん、あのなんだかこうお金はなぜこう金持ちに集まるかとか、はいはい、うんうん、ああいう本を書かれた方、うん、あ、書かれたというか、
うんうん、有名な方がこうね、
そうなんです、
たくさんこう紹介されてますよね。
そうなんですよ、うん、
でももともと関係はないんですよね、鳥居さんなんかも。ですよね、ない何か書いていただいて。
そうなんです。
僕も書かせてもらったんですけど全然反応なかったです。
え、しんのさん本を書い
て。いや僕じゃ違うじゃなくて、
ね、
あの、あ、応援のメッセージを書いたんだけども、はい、お礼のリストに上がってこなくて。
なるほど、ね、なるほど、なるほど。
で、あのツイッターにね、増岡さんがお礼を言わなかった、上がってない方は私に連絡くださいってから連絡をして、
はい、
それでも上がってこないからもういいやと思ってそしたらごめんなさいってメール来て、
はい、
これラジオネタでお願いします
ネタだったんですね。
ネタにされちゃった。
いや、あれ1日かかったんですよ、あれ。
あ、本当に、
あのブログにあれだけ合格の
それだけ多くの人が、
うん、なんかもういいかなとか思って、
ま
あ、いずれ会うしとかいうそんな感じでということで、今日は増岡さんはわざわざですよ、またこの番組のために広島から。
そうなんですよ、
大きなスーツケースを持って、ね、いらっしゃってます。
でもうね、今日朝からこうメールやり取りして、じゃあ今から広島行ってますって
言
って、ね、YouTube の動画ってどうやったら入れたらいいんですかとかで僕講演会今日やってたんで、講演中ですいませんとか言ったら土下座する映画なんか送られてきてって感じで、あの YouTube の動画はディレクターが教えますんで、
ありがとう。
いよいよあの本題に、今日あの日比くんがね、あのちょっとお休みですので、
はい、
あの寂しい感じがしますけども、まあ、3人で進めていきたいと思います。
はい、
改めまして松岡さん、まあ、本を書くということは、
はい、
本を書くに至る経緯があるから本を書けるわけじゃないですか。
うん、
ですよね。だって何もわからない人が書いても、ね、書きようがないじゃないですか。ってことはこれまでのいろんな紆余曲折、ね、があったんで、
はい、
ってことでまずですね、うわ、ネットで見るとこんな赤ちゃんの時の可愛い写真ね、ありますけども、からちょっと入っていきたいと思います。年齢これ秘密ですよね。
いや、まあ、いいですけど。
そうですか、はい。まあ、広島県生まれ、呉市ってあの造船で有名な。
そうです、そうです。
あ、はい、あ、ですよね、
はい。
で今日も呉から。
今日広島市内。
あ、広島市内から、
はい。
で今ご自宅は広島市内。
広島市内です。
広島もなんかすごいね、なんかなんつうのかな、暑いというか、僕も広島よく以前行って、サンフレッチェの方々とちょっとこう仕事でとか、
はい、
いい人が、ね、多いですよね。あの野村健次郎なんか、中学の先輩後輩ですから。
あら、まあ、
監督の
監督
というような、こともありまして、広島ちょっと馴染みがありますけども、広島生まれの、はい、1957年ということで、女性としての成功は、あ、今カットですか、
大丈夫ですよ。
女性としての成功をつかむまでにも、やっぱり女性としての何かこう、通常って成功本って男女共有じゃないですか、一般的には。
一般的にはですね、
で、初めて女性の成功本ってことなんで、
そうなんですよこれ、
ね、だから女性としてのその部分にこうスポットを当てていくのかなという気がしますけども、ご兄弟はちなみに、
私自身です、私は4人兄弟の長女です。
じゃあ一番上のお姉ちゃんで、
姉ちゃん、
はい、下の3人は
妹妹弟。
あ、じゃあ中身、目黒にいらっしゃるお父さんみたいな、そういうことですね。女性で長女でってものすごい責任感がすごくこうね、
ないです。
なんですか。でプライドすごい高くてみたいな。
全然ない
。でなんだろうな、すごく寂しい思いをすることがよく。
全然。
よく言われません、事情っぽいですねって。
あの一人っ子っぽいんですよ、ね、
あ、なんとなく
分かる、分かる、はい、君んとこどうなっけ。
うちは兄、姉、私、
君
は末っ子でございます。
ございます、そこも噛んでるえ、でも君も、でも長女っぽいよね
っていう、まあ仕事上とかだと長女っぽいって
言われますね。以前お会いしたお姉ちゃん、この番組遊びに来てくれたじゃん一回。お姉ちゃんより君の方が長女っぽいよね。
そうですよね、うん、姉の方が柔らかい、
柔らかいよね。なんでそんな君硬いの
すいませんすいません。
あ、そう、
はい。
で、まあ、マソコさんの話に戻りますけども、で、小学校中学校子供の頃って どんなお子さんだったんですか。
もうお母さんの後ろに隠れて、うんうん、こうしてこう見てるような、外で
引っ込み思案。
そうです、そうです、うん、もう外で遊ぶことなんてほとんどないですね。
インドア、
インドアです、本当。
もうファミコンとかないですからね。
奇世界、
奇世界人形
ですよ。
奇世界人形やって、
はい、
ままごと、ままごとやって、
そうです、そうです、本当そうです。
で、
で小学校1年生の時の成績はオール3です、うん、5段階で
ごく普通のってことですよね。
かもなく不可もなく、
うん、それずっとそんな感じですか。
でそのオール3の成績表を持って帰ってきたんですが、うんうんうん、母が「ああ綺麗に並んだね」
って。おお、素敵だな、素敵素敵。
だからもう全然その、うんうん、あげようとかこうね、うん、競うとか、はいはいはい、っていう価値観も全くないですからね。
楽しもう、
こう綺麗っていうぐらい、
ね、いいですね。
だからこう、うんうん、そのうちね4とか5とかもらえるようになったら、うんうん、なんかちょっと
バラついて
よくないなと思って
なるほど、うん、いいね。でもそういうお母さんにこうね、お母さんに巡り合ったんで、こういいこうね考え方が刷り込まれたのかなって気がしますよね。親の影響受けますよね。
もちろんもちろん、うんうん、ですからこう婦人画報とかこう高い雑誌があるじゃないですか。
そうなんですか。
そういうのを見て、子供にそんなすごい高い着物 の, あの写真なんか見ても分かんないじゃないですか、うんうんうん、だけどどれが好きって聞くんですよ私、うんうん、だからこれって言ったら、そうもそんなが好きなんやねって言って、うんうん、その感じるもの、うん、ことを全部 OK 出してくれましたね、
はいはいはい、もう感性の方に、うん、理論より感性の方に入る、
ね、うん、そうですね、そうですね、
すごいな。で大体でもそういう時って普通これ高いからとか
言うじゃないですか。
それ言わないんですよね。
言わない言わない、高いとか安いとかっていうものはこの世に存在しないんです。そう、それが好きなの。
いやいいな、うん、素敵、
うんうん、
それは他のご兄弟に対してもそのような、
これとも違うみたいですけどね。
お姉ちゃんだっけ。
お姉ちゃんだっけ。
なんかお姉ちゃんって普通厳しく育てられるイメージがありますよね。お姉ちゃんでしょとか、う
ん、お姉ちゃんだから、
うん、あんまり、
へ
え、なかったですね、
あんまり、
はい。
で他のご兄弟は結構厳しく、
いや、あんまり知らないです。
多くの人は広島っていうとね、菅原文太なんですよ。何じゃお前がみたいなね。まあ、あんなことないんですけどね、
うん、だから私が、うん、学校でやったことを、うん、妹にね、うん、お部屋に行って、今日こんなことがあったんよってずっと話して、はい、まあ、今で言ったら彼女はカウンセラー役 もう私いっぱい喋って、うんうん、で喋るだけ喋って寝るみたいな、うん、
気持ちいいですね。じゃあストレスなんか当時なかったでしょ。
今もないですけどね。
これだな、やっぱりやっぱね、そう、あの谷さんのね、東大脳のね、うんうん、あの谷さんにも出てもらって、谷さんのご紹介で小松尾子さんなんですけど、はい、全く同じですよね、そこね、その部分についてはね。
だから、ね、うん、嫌いなことをしちゃダメですよ、うんうんうん、好きばっかりを追求する。
なるほどなるほど、うん、だから12歳までにこう作っちゃえっていうのは、その12歳までに気持ちいいこといっぱいすると
それ
の
方がいい。そうですそうです、本当そうですよ。やっぱ小学生の頃、わざわざそんなね、嫌、うん、だとか気分が悪いとか不快だとか、
が頑張れみたいな言うじゃないですか、頑張らないとダメだみたいな。
頑張っちゃダメ、
うん、頑張っちゃダメ、
頑張っちゃダメ。頑張るということは今の状態よりもいつもこうやってないといけないですよ、うんう
んうん、疲れますよね。
疲れる、何にもしなくても人よりも引いてて、うん、あれできてるわっていうことだけを追求してたんですよ、うんうん、
ああいいですね、
うんうん、なんとなくやってるのに楽しくてやってるけども、うんうん、なんか結果結構いけてるじゃんっていうところだけをやってたんですよ、うん、
じゃあその考えのまま小学校から中学校もずっと行ったわけですよね。
ずっとずっとそんな感じ
で、大学にも行かれて、どちら？
広島修道大学。
はいはいはい、僕の義理の弟も同じ大学ですね。まあ、歌をやってたんですけどね、でそこで、まあ、そんな話をやりました、で地元の大学に行かれて、はい、そのままですか、就職も地元広島ですか。
そうですそうです、はい、
どういう商売というか、その就職どういうところ行こうかなと思ったんですか。
就職は出前百貨店っていう地元では大きな、
はいはいはいはい、
デパートの外商部に配属されました。
当時は人気でしたかね、デパートに就職するっていうのは。
というかね、四大卒を取るっていうこと自体がまだまだなかった時代だったんですね、うんうんうんうん、だから画期的なところでしたね。それから週休2日制っていうのも、うん、当時はなかったんですよ、うんうんうん、ですから私は外食でしたから日曜日と木曜日。
そっかそっか、店頭じゃなくて、うん、その内側でいろいろこう営業とか外食というか、
だからいわゆるその VIP な方々のところに訪問をして、うん、高価なものを扱うようなそういうところでしたね。
で、そこでのキャリアどれぐらい積まれたんですか。
キャリアは3年で
した。3年ですか、うん、でその後はどちらに。
その後は、ね、夫の夫の元へ、はい、
恋に落ちて
夫の元に、はいはい、行きました。
うまくこうね、はい、こう嫁にってことで、専業主婦になってしまったんですよね。
1ヶ月だけ
子供ほらね、子供さん作るにしたって作ってこうね、生まれるにしちゃって時間もちょっとかかるじゃないですか。1ヶ月だけ、
専業主婦は1ヶ月ですね。
まあ面白くないなと思ってい
やいや片付けるもの片付いたらもうなんか暇になっちゃってね
で、じゃあ、まあ、結婚されてその専業主婦1ヶ月だけやってでまた仕事をやるわけですよね。
だから旦那さんの学習塾を手伝っていくんですね。
学習塾経営されたんですね。
そうなんですよ、はい、
学習塾を経営された旦那さんが、はい、その外商 の OL さんとこう出会っていったんですね。でうまく声かけられて、
まあまあ、いやっていうかこれはですね、またこの話すると結構ウケるので、
うん、いやいいじゃないですか、ウケましょうよ。ウケた方がいいじゃないですか、
なぜ彼を選んだか、うんうん、この話結構ウケるんですよね、うんうん、
いいと思います。まあ、時間ありますから。
本当ですか。
触れちゃいましょう。
彼が学習塾を経営するために借りていたビルがあるんですね、うんうん、このビルがものすごくいい、ボロボロだったんです壁にひび入ってるし、もう戦前の建物で、うんうんうん、トタンみたいなこう錆びてる、うんうん、そんな屋根がめちゃくちゃだったんですよ。私それがすっごい良かったんですよ、
うんうん、それなんかこうビビッとくるものがあったんですか。
だって、うんうん、だってまさに貧乏じゃないですか
でそれ普通嫌がりますよ。
いやいや、これは、うん、だってさ、うん、成功するに違いないっていう約束されたシチュエーションだなって思ったんですよ。
要するに、うん、低いところからスタートして人生はこれから逆転するぞと。
だって そうですよ、だって、うん、あの成功した人って必ず貧乏話がついてるじゃないですか、う
ん、サクセスストーリーがね、
そう
なんか俺のこと言われてるみたいなまだ貧乏なままなんだけど
みかん箱を
開け
たとか、二、
はいはい、
人でこう一つのアンパン分けて食べたとか、そういうの定番じゃないですか、
定番定番定番、
やったと思ったんです
今でもなかなか そこを選ぶ人いないですよ、だからあれかな、うまくいかないのかな、
やっぱりね、うん、そこから行かないとダメですよ
世の中の女たち聞いてくれこの話をみたいな、
家賃1万9000円のね、県営、うんうん、住宅、
はいはいはいはい、
もうワクワクでしたよ何のくらいすっごいと思って、お風呂とか埋めてないんですよ、ボン置いてあるだけですよ
あの 1万9000円って結構すごいですよね、
すごいですよ、
あのたとえ広島でも1万9000円の県営住宅結構すごい
結構すごいですよ、
そうね、
うん、
県営住宅の、ね、塾経営をしてて、うん、ビルボロボロで、
そうそう
こっからやったろと、
これすごいわと思いました、これ私のサクセスストーリー始まるわ、よう覚えとこうと思って、
うわ
もうルンルンでしたよ、
うん、あのなんか同じ女性としてと この判断基準どう今時じゃないよね、でもね、
そうですね
困ってる困ってる、
出会ったことないかもしれないですね、そういう基準でこう男性を、
投資目的での
男性か、なんか自分の人生ですよね、
うん、そうそうそう、
自分の人生の中にその人がたまたま入り込んでくるっていうイメージですかね、
成功するって決めてたんです、
う
ん、
自分でね、もうね、
そうです、その中にまあちょっとね、うん、いらっしゃった
高いところからスタートするんじゃなくて低いところからよーしってこの下から行こうみたいな、
いやだって それじゃないとその話にならないでしょ、
あ最初からお金持ちでしたっていうよりも低いところから、
感じ悪いじゃないですかね、それ
そうだ、もう明日のジョーで明日のジョー、涙橋からスタートしないと明日のジョーはチャンピオンになっても意味がない、
そうですそうです、あれそうじゃなかったら明日のジョーはもう流行らない、受けない
ですよね、最初からね、白木陽子についてはダメなんですよね、
ダメダメダメ、
なるほど、うん、ってことで、あの今週はですね、はい、広島版女明日の地方を松岡さんにお話を、聞いてますが、時間の方ですね、あの厳しくなっております、
はい、
前半はこんなところ で来週ですね、引き続きチャンピオンになる道をですねお聞きしたいと思います、じゃまた来週よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございます。
読書の達人、
はい、今日はいつもの日比さんに代わりまして、なんとすんみさんの登場です。それでは読書の達人シンガーすんみさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はね、はい、日比さんに代わりまして、
はい、
私すんみ担当させていただけることになったんですけれども、
久しぶりだよね、
本当ですね、
1年ぶり、いやそういうところじゃないか、
以前ねこちらの金曜日の達人たちゲストでも、そしてピンチヒッターでも、
いやゲストは出てないよまだ
出てなかったでしたっけ、
呼んでません
まだ呼んでないんだ君
え、でも日比さんがいて新野さんがいて、
いやスーパーサブ出てたんだよ、
あなるほどスーパーサブ
まだ君達人ナンバー振られてないからこれからもうちょっと売れないと出さないんで、
は
い、
じゃ今後よろしくお願いします。
今日は違うんだよね、
今日はそう日比さんのコーナーでピンチヒッター、
はいはい、また出ました、
急遽のピンチヒッターですけれども、うん、私がすごい思い入れのある本というのがですね、すんみもともと読書が大嫌いなんですよでもそんな私でもスラスラ読めたっていう本があって、この本のおかげで私はそれからすごい読書をするようになったんです、はい、
きっかけをくれた
一冊なんですけど、私が出会ったのはそうだな、高校生か専門学校の時なんですね、
はい、
でたまたま本屋さんに行って見たタイトルにまず惹かれたんですよそれがですね、
はい、
這い上がりっていうタイトルの本なんですけど、
這い上がり、はい、
なんかすごいその言葉でまずはボンってきたんですよね、衝撃を受けて、でなおかつ本の表紙を見たら、顔がやけどに覆われてぐちゃぐちゃになっていて、サングラスをされてる男性の表紙だったんです。でその方が著者 なんですけれども、
はい、
古市義雄さんという方が書かれている本です。でこれはねノンフィクションで、実際にこの古市さんという方が実際経験されて、うん、たものをこう書かれてるんですけど、16歳の時にバイク事故に遭って、
はい、
でそこからいろんな偏見とか、うんうんうん、もう死にたいって自殺願望とかいろんなものを乗り越えてきての一冊というか、
はい、
で今はこの方講演会とかされているので、すごいいろんなところで活躍されています。もしよければ皆様も這い上がり、古市義雄さんの著者を読んでみてはいかがでしょうか。
いかがでしょうか。すみさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
また来てね。
はい、ありがとうございます。
松岡さん面白い方なんですけど
なんかね、はい、あのおしとやかなね、あ、お姉さんだったのが後半になってだんだんいよいよ出てきました。
なんとなくですね、うん、あの印象が大竹しのぶさんなんですね。こう外見もしっかりこう物腰もしっかりなんですけれどもね、きっと大竹しのぶさんよりも、
いや、まあ、大竹しのぶさんもまあ芸能界でやってるぐらいだからね、だけど
人生でしょうね、
うん、松岡さんも芯がちょっとありますよ。
でも思うんですけど、うんうん、なんでしょうね、きっとすごいいろんな人から声かけられて一番旧姓の彼を選ばなくてもよかったんですよね。
モテるでしょ。
選択肢は、
ね、当時たくさんモテましたよね。
いや、あんまり興味がなかった。
でもその人しか、ね、まあ、そういう、その
人しか、ビールが良かった。ビール
しか
ビールってだから、ね、ここだけ聞くとね、すごい金持ちになってるんだから、ね、ボロボロのビールが良かったからね。そう、
しかも、賃貸ですもんね。
賃貸ですよ。
そうですよね。
戦前の建物ね。
戦前の建物すげえな、なんか今日はすげえぞで、
はい、
うん、そうくつろぐなよそこで
そんな松岡さんですけれども
いやから、ね、今でこそね草食男子とかさ、ね、肉食男子とか、いや草食女子か、あ、草食男子か、うん、草食男子肉食女子って言われて、るけど、うん、
はい、当時から肉食女子
だね。僕はちょっとお姉さんの時代から肉食女子なんだ
ね。そ
うね。で、あの当の旦那さんも草食男子でしょ。
いやいやいや、ごく普通だと思いますよ。
だってね、あの奥さんの方がイケイケどんどんで何やってんのかってい う感じで。ね、あのその辺の秘密はまた来週ですね、
はい、
グググググッと迫っていきたいと思います、
はい、
うん、広島の女版明日の情報いうことで、はい、9月のこの放送この辺で
良い週末をお送りください、はい、
この番組は年会費たった5000円の企業支援 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか？